大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、神奈川県立湘南高校でラグビー部の顧問をしていらっしゃり、藤沢市ラグビー協会の高校委員会の理事を務め、そして2019年度から理事長を務めていらっしゃいます早田先生に登場していただいております。今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
先生はこの湘南高校を卒業されたということで、この3月で定年退職が母校で決まったということは、なんかすごいやっぱり縁があるんだなって感じるんですけれども、先生がこの湘南高校でラグビーに出会ったということを自己紹介の時にですね、1日目昨日ご紹介していただいたんですが、先生なんでラグビーを始めようと思ったのか、何かこう理由きっかけってあったんですか？
中学校、昨日言いましたように茅ヶ崎の西山中学校で、最初テニス部だったんですけど、ちょっと途中退部して帰宅部でブラブラとしてたんですけども、一緒に来た中にバスケット部のやつとサッカー部の仲良しがいまして、で彼らも中学とは違うのを新たにやりたいねなんていうことを言っていて、でまあ3人でグラウンド見てたら、なんか丸くないボールを蹴っているぞと、で面白そうだなっていうところで入ってみて、それからまあ病みつきになって、私はそのまま大学でサークルで続けて、教員になってもラグビーの顧問をしたいなっていうところで現在に至ると、そういう形です。
ということは先生、高校で本当に初めてラグビーをしたってことですか？
そうですね、ちょうどその頃大学ラグビーがブームで、国立競技場、1月15日成人の日になると晴れ着姿の女性でいっぱいになると、そういうような、大学で言えば本庄選手とか、そういうような時代でしたね。
このラグビーを通して先生もいろんな出会いがあったと思うんですけれども、友人同士での本当にこうちょっとしたきっかけで出会ってからずっと続けてこられたということなんですけれども、この藤沢でラグビーのチーム、どういったチームが先生あるんでしょうか？
下からいきますと、藤沢のラグビースクール、スクール生300人ぐらいいるんじゃないでしょうかね。それから中学校は高浜中学と湘南学園中学、高校が4校、日大藤沢高校、湘南工大附属で、湘南学園、そして湘南高校で、社会人が4チームですね。湘南富士クラブ、藤沢ウエスト、湘南プレイボーイズ、そして荏原製作所、全部で1000人近い競技人口じゃないかと思います。
市として見ると多い方なんですかね？
そうですね、
世代もバラバラですし、いろんな人たちがこのラグビーに関わっていて楽しんでいるんだなと、チーム名を挙げていただいただけでも伝わってくるんですけれども、この藤沢市の中の中学校は2校あるということでお話ししていただいたんですけれども、以前も他の中学校でもラグビー部があった学校もあったようですね。
そうですね、松陽中、秋葉台中、滝の沢中、御所見中などにもありましたね。で高校も藤沢西高校から、今は藤沢工科になりましたけど、藤沢工業高校にもチームがありました。でどうしても専門的な指導者がいないと難しいということがありまして、教員は移動するというの宿命ありますので、どうしてもその中学校の先生移動したところで部がなくなっていたりなんて、残念なんですけれども、そういうような状態でした。
やっぱそういった環境があったところの子たちはやっぱりラグビーを楽しめますけど、ラグビーをずっと続けてきてラグビー部がない学校に進んでしまった子はちょっと寂しい思いもさせてしまいますね。
そうですね、せっかくスクールで、ラグビースクールでラグビーの面白さをと思ったら、中学行くと部活がない、で中学は中学で中学の部活動にも入らなければいけない、でその両立で悩んでいる子もいるようです。将来的にはね、こう学校スポーツから地域スポーツへっていうね、上手に転換していっていければいいなと思っています。
そうですね、やっぱりこうやれるところがないと、環境がないとやっぱりできないものだったりしますしね、一人でできるものでもなかったり、だからこそ魅力があるスポーツだと思いますのでね、そういった環境がやっぱりもうちょっと整うといいなと思いますね。藤沢市ラグビー協会についても今日はちょっとご紹介していただきたいんですけれども、どういった活動を行っているのか教えてください。
2019年、大変盛り上がったワールドカップ、あの時は市民会館のショーホールで日本対アイルランドのパブリックビューイングを開催して、試合開始の前には現役のトップリーガー2人のトークショー、これは湘南工大の OB の牧田選手と 湘南高校 OB の栗原選手、その2人のトークショーなんかも企画しました。からまた関東大学の公式戦、それを秋葉大球技場に招致しまして、レベルの高い試合を身近で見ていただきたいと、そういう機会を設定していっております。
ラグビーワールドカップの時もやっぱ先生も毎日のように興奮してたんじゃないですか。
そうですね、うん、見に行きました、夢のような時間でしたね。
ラグビーを知らない人たちでもこういうふうに活躍をしていただいたり、メディアが取り上げるとやっぱ触れる見る機会が増えますし、あ、こんなにラグビーって楽しいスポーツなんだ、あとルールを知るきっかけになったりしますしね。ルールを知るとやっぱりそのスポーツ楽しさがもう倍増しますので、そういった意味ではやっぱりこういった大きな大会、そして活躍する選手がこう出てくる、そしてこのようにですね、藤沢市ラグビー協会が主催したように選手のトークショー、しかもまた身近にいる選手が実はこんなに活躍をしているんだよっていうのを知ることって市民の皆さんにとって本当に大きなことだったと思いますし、そういったやっぱり活動を続けていっていただきたいなと思うんですが、コロナ禍ということでこの影響もやっぱ大きかったんじゃないですか。
そうですね、去年1月最初のラグビー協会の新年会、そこまでは実施したんですけれども、その後3月に指導者講習会、6月のラグビーフェスティバル、9月の市民大会などもことごとく中止とせざるを得なかったです。
藤沢市ラグビー協会の活動にもやっぱりこのように影響あったということでね、楽しみにしていた人たち、また関係者にとってはやっぱり残念な思いが大きかったのかなと思うんですが、先生が今日はですね登場してくださっておりますので、ラグビーに対してのですねちょっと情報などもいただきたいなと思うんですが、先生が注目されている選手などはいらっしゃいますか。
いろいろな大会が中止になる中、高校の全国大会は無事、花園大会ですけれども、終えることができまして、見事に連覇した桐蔭学園の中で大活躍した青木圭斗君、彼は実は藤沢ラグビースクール、そして高浜中の出身者なんです。できっと大学での活躍も期待されますし、将来の日本代表となるであろう選手ですので、彼のその後をぜひ注目していきたいと思っています。
いや、先生ものすごい楽しみですね。こんなに身近にまたいい選手が登場しているということで、やっぱりね、同じ学校を卒業したりとか、自分が卒業した学校の出身だったりとか、自分の地元の出身のやっぱ選手が出てきたりすると本当に嬉しいですしね。青木選手の名前ぜひ皆さん覚えておいていただきたいと思いますし、応援を、ね、していただきたいと思います。さあ、先生がですねずっとこうラグビーに関わってきたっていうことは本当にこの2日間にわたって感じているところなんですけれども、改めて先生から見たラグビーの魅力ってどういったところですか。
去年の、ね、ワールドカップでいろいろラグビーに関わる、オールフォーワンの精神とかノーサイドの精神とか広く皆さんにも、ね、伝わったかと思いますけれども、その中でも私好きなのはフランス代表キャプテンのジャンピエール・リーブの言葉であります。ラグビーは少年をいち早く大人にし、大人にいつまでも少年の魂を抱かせると、これがなんか自分でやっていてしっくりくるというか、まさにその通りだなって感じています。
ラグビーをやったからこそなんとなくこう分かるのかなといった、そんな言葉なのかなと私は聞いていいと思ったんですけれども、やっぱりスポーツって見て楽しい、やって楽しいで、続けることによってまたいろんな輪が広がるということで、やっぱ素晴らしいものだなと思いました。ずっとこのラグビーを先生関わってこられていらっしゃるんですけれども、先生の好きなこととかご趣味ってどういったものが挙げられますか。
そうですね、趣味は実は年に1回ダイビングに行って、それが楽しみなんですけども、残念ながら去年は行けなかったんですけれども、と一応大工が結構好きなんで、休日の部活動は自粛という形になってますので、割にちょっと時間が取れますので、家のデッキを張り替えたりとかちょこちょことやっています。
そうですか。先生、ダイビングって年に1回どこに行かれるんですか。場所は決まってるんですか。
そうですね、主に沖縄の本島であったり、石垣島、久米島とか離島に前の職場の仲間と行っています。
そうですか。先生、ダイビングいつからやられてるんですか。
50ちょっと前、40後半ですからね、10年ちょっとですかね。お好きな人がいましてね、社会の教員なんですけれども、彼に誘われて、
なんか皆さんでこうやって年に1回の楽しみっていうのも、いい仲間がいらっしゃるなって羨ましいなと思いますし、先生から日曜大工っていうのを言葉が出てきてちょっとびっくりしたんですけれども、先生、こう日曜大工って今までどんなものを手掛けられたんですか。デッキを張り替えた他には。
実は日曜大工というの好きなのは、 湘南の体育祭で大道具というパートがあるんですけれども、その時にグランドに大きなアラジンの魔法のランプの宮殿を作ったんですけれども、まあ、そこから始まりまして、で、まあ、家の中の棚とか小物入れとか椅子とかいろいろ作ってます。
学校からスタートしたんですね、この趣味は。
そうですね。
で、日曜大工もご趣味ということでご紹介していただきました。いろんな方たちとですね、接する中で先生が日頃心がけていること、座右の銘なども聞かせていただけますか。
心がけて、まあ、生徒にもそうなんですけども、やっぱ何事も楽しんで行うと、なんか嫌なことでも嫌だ嫌だと思ってやるんじゃなくて、なんか楽しみを見つけてやるっていうのを心がけています。例えばキャプテンからきつい練習メニューをね、あと5本って言われた時に、っていうのではなく、よっしゃやってやろうぜと誰かが言い出せるような、そういうような部活の雰囲気作ろうと心がけています。
それが先生が言う何事も楽しんでいこうということなんですね。確かに、って言ったらそういう雰囲気になりますけれども、じゃあやろうよ、頑張ろうよ、楽しもうよって言える人になっていきたいなと思いますね。まあ、そういった本当心がけて大切ですしね、生徒に対してもそうやって先生は日頃から呼びかけているということでご紹介していただきました。さあ先生、このコーナー大好き藤沢というコーナーになりまして、先生から見たですね、藤沢の魅力、どういったところを感じらっしゃるのか、またお気に入りのスポットなどがあれば教えてください。
藤沢は自然もあり、文化的な施設もあり、いろいろ商業施設も充実しています。で、まあ、スポットとして、まあ、よく行くお気に入りは新江ノ島水族館、江ノ水ですね。クラゲが大好きです。
やっぱりダイビングやってるだけあって、スポットも新江ノ島水族館といったところで、まあ、いろんな生き物がいる中でクラゲを挙げていただきました。さあ先生、他にも藤沢の魅力ってどんなことが挙げられますか。
あと藤沢の花火大会も、夏の花火大会も終わって秋になって、こんな時期にやるのっていう形で、まあ、それからもう何年も行ってまして、茅ヶ崎から妻とスクーターに乗って見に行ってました。
そうですか。
から食べ物としては、学校の前にある中華料理屋ハルピンというお店があるんですけども、まあ、私が高校生の時からやってまして、タンメンがおすすめです。
そうです。ありがとうございます。先生のお気に入りのお店もご紹介していただきました。先生が高校生の時があるということは、やっぱりこれも先生の中の思い出の一つにも入っている、そのお店になりますか。
そうですね、その周りはだいぶ店変わってますけれども、ハルピンは変わらず続いてますね。
そうですか。はい、地元の方だったら知ってますっていう方もね、きっとこんな声もね聞こえてきそうなお店となります。さあ2日間にわたってラグビーのこと、そしてこの湘南高校のこと、いろんなお話を聞かせていただいた早田先生からですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
先ほど秋葉台公園球技場で大学の大会があると言いましたけれども、高校の準々決勝、実はベスト8が出揃う4試合が行われるんですけれども、それも秋葉台で行われます。4年前になるんですけれども、ベスト88チーム中3チームが藤沢の高校、先ほど言いました日大藤沢高校、湘南工大、そして湘南が進出したんです。で、今は残念ながら日大藤沢だけがシード校なんですけれども、身近でラグビーに触れる機会となりますので、ぜひラグビーの面白さを体感してほしいです。そしてご縁がありましたら、ご自身でもいいですし、お子さんあるいはお孫さんをラグビースクールにぜひ門を叩いていただけたらありがたいと思います。
このラグビーで藤沢がもっともっとやっぱり盛り上がっていってほしいなと思いますし、そういった環境もみんなの手で整えていきたいなとも今日も先生のお話を聞いて思いましたし、やっぱりラグビーの面白さ、そのスポーツの楽しさ、ぜひですね皆さん、先生がさっきメッセージで送ってくださったようにですね、体感もねしていただければと思います。さあ今週の大好き藤沢のコーナーには、神奈川県立湘南高校でラグビー部の顧問をしていらっしゃり、藤沢市ラグビー協会の高校委員会の理事を務め、そして2019年度から理事長を務めていらっしゃいます早田先生に登場していただきました。先生、今週はたっぷりとお話を聞くことができて、またラグビーの魅力、楽しさも伝えていただきました。本当に今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。